で、その、まあ、ちょっとみんなに聞いてみたいのは、あの、じゃあね、自分にその、まあ、ある種の自意識とか、ある種のプライドとか、そういう、まあ、そういうことを考えたことがあるかっていうのと、そういうものをどういうふうにしたらいいだろうと、今の現時点で思っているのか。っていう、そういうことかな。多分、だからそれはその失敗とこう、対になってるとか、失敗すること自体僕はすごく、誰にもあることだと思うんだけど、それをどう取り扱っていくかってところで、自分の気持ちが大事になると思うんですよ。
僕自身、最初に話しますと、プライドがすごく高くて、なんか、まあ、ぶっちゃけて話すとかっこよく見られたいという、そういう気持ちが強いんですけど。
でもさ、すごく不思議なんだけど、うん、プライド高いって言った瞬間に、あんまりプライド高いようには見えない。
確かに。自分で言うことに関しては、そういうプライドはいいんですよ。なんかそういう人から、かっこよく、なんかそういうこと言われると、ちょっと、なんか自分でプライドがあるというか。うん、
でも、久保君はやっぱりさ、そうやって話した瞬間に、なんかね、うん、自分の中でちゃんと消化してるって感じがするの。
あ、それは、うん、なんか自分の中では結構思うところがあって、うんうん、あとはですね、プライドが高いおかげで、その自分がその行動を成した時に成功した失敗したという、あの、そういうランクが非常に高くて、人が別にこれぐらいなら成功したと思っていても、うん、自分にとっては失敗したと思っていて、うん、その時点でなんか人より上に行けるというか、プライドが高い時点で、うん、そういうことはなんかあるかなと思っています。
今の、その、久保君の話を聞いてすごい不思議に思ったのは、久保君がプライド高いんですって自分で言ったことはさ、プライド高い人って言えないんだよね。
確かに、そうかもしれない。
あ、そし、まあ、そうですね。そうですね。
ご義務上してるんだけど、そう言えてるっていう時点で、本当にプライド高い人はさ、自分がプライド高いってことも人に見せたくないみたいに思うかもしれない。
あ、そうかもしれないです。うんうん、
だから、その、まあ、同じプライド高いでも、多分違う持ち方をしてると思うのね。はい、うん、でそれはなんかプライド僕は高いんですって言われるとさ、なんか納得したよっていうか、あ、そうか、そういう風に言う言い方もあるなと思ったよ。で僕は一方でさっき、いや、自分のプライドをいかにしてこうコントロールするかみたいなことを言ってたけども、だけどそうじゃない、あのコントロールできなくて僕はプライド高いんですってスパッと言っちゃうところは、それはいいなと思うよ。うん、
僕はそうですね、まあ、さっき久保君が言ってたように、なんか他の人が成功と思ってても自分はなんていうか失敗と思ってる、そういうなんていうかな、プライドかは分からないけど、そういう部分はちょっと自分にもあって、例えば模型だとか、なんか、他の人にとってはいいけど、なんか自分にとってはなんかこれは綺麗じゃないとか、そういうのがあって、まあ、そういう、プライドか分からないですけど、そういうのはあるんですけど、でもなんか、それとは逆に、全然自分の失敗は喋ったりするし、自分でもよく分からないですね、プライドがあるのかどうか。
でも、オリベルの下一番すごい失敗言ってよ。
すごい失敗ですか、うん、一番です。
いや、ここでもう取らなくてもいいよ。
一番すごい失敗、なんですかね、なんだろうかな、なんすかね、
2週間、3週間ぐらいいたこと。
ああ、失敗ではないです
ね。失敗では
ないですね。すね、
あの時はね、ちょっと、あれ、なんていうの。
そう、思い出した。
はい、
もうさ、もう、突然、忽然とオリベ君が消えるからさ、
あれ
とか思って。
あれ、自分は、このオープンデスク、9月の2週目までのつもり、で、一応言ったつもりなんですけど、なんか伝わってなくて。で、自分がちょうどその、クラスの2週目終わるときに、松田さんがなんかちょうど、 沢、そうそう、金沢に行ってて、でなんかそれ今週で終わりっていうのは なんかパタパタしてて言えなかったんですよね。でそれでなんかちょっと置き手紙、ひどい置き手紙をしてしまって本当に今考えたらもうありえないなって思うんですけど今考えたら本当にもう本当に失礼なことをしてしまったと思うんですけど、それで
それちょっとすごい、
それちょっとすごい、
うん、で僕も神奈川から帰ってきて、で実はねその時点で織部くんがあのもう2週間だっけ経って終わりってことを知らなかったのね、
うん、
うん、っていうかあっという間だよね2週間で ね、 そうですね、だから
すごく早かったです、
ね、早いよね、
はい、
あっという間だし、で、まあ、あの戻ってきた時に、だって行く時にさ、向こうにあのこっちを出る時に特に何もそういう話してなかったよね。
そうですね、う
ん、じゃあまた来週みたいな感じで言ってたから、あの戻ってきたらハッと見たらこれでとりあえず終わったのでお金今度取りに伺いますみたいなあれみたいな思って、あ、そっか、もう最後挨拶もしないし、まあ一応ね、こうやって、お別れ会は、あの、特別なことでさ、どうしてもできない限りはやってるんですよ。で、まあ、いなくなって帰る、しかも沖縄帰ったら、ちょっと最後、ね、みんなで飲んだりとか、織部君送る会みたいなのもできなかったから、とか思って、それで、あの、ちょっとびっくりして連絡を取って、あの、そしたらまあ、なぜか、その後ね、その後なんか。
あれ、なんでですか俺もわからないんですよ。
僕もなんか、あと、じゃあ、まあ、とりあえず、その後って、最初の話だと、2週間とか言ったけど、水曜日から来たじゃない。
はい。
だから、あと1日、火曜日か水曜日かどっちか来てっていうのと、土曜日ね。お別れ会をするから、その土曜日に来て、その2日とか言ったら、うん、火曜日来た瞬間にうちにさ、なんか、拉致られてね。
そうですね。
完全に、なんか、自分は火曜日にもう終わりだなと思って、なんかちょっと、沖縄のお菓子的なものを買って行って、そう挨拶的な感じで行ったんですけど、なぜか気づいたらなんか打ち合わせに自分も参加しててでそっからなんか
気づいたらだっけ、そっと待ったよ、
そうですね、そっから 何日か連続で結構夜遅くまでやってて、何なんだこれはと思いましたけど、でもそのそっからが結構充実した日々で、結構体力的にも精神的にもきつかったですけど、かなり充実してて、まあまあまあこれはこれでいいかとそんな感じでしたねちょっとびっくりしましたけど
何かさっきの続きで言うと、久しぶりに この松田さんの事務所に訪ねた時になぜか織部くんもいてなんかもう事務所でなんか立派な先輩として働いてたんでびっくりしましたで失敗の話に戻りますと、なんか私は失敗をもうどんどん口に出しちゃうタイプで、でそれを聞いてその人に同じ失敗をしないでほしいっていうのがあって言うんですけど、まあ、結局そのなんか失敗した本人はその時すっごいなんか焦って、もう感情的に何かなってて、なんかもうなんだろう、体ですごい失敗したことを覚えてるみたいな感じがあるんですけど、やっぱその失敗談を聞いた人にとってはただの話であって、なんかそんなに共感できるものでもないし、ケロって忘れちゃうんですね。だからまあそんなに失敗談を話しても意味がないのかなと思ってます最近
僕はちょっとまあ変にプライドが高いところがあって、まあやっぱその自分をちょっとよく見せたいっていうところがあって、まあ、失敗を人に言わなかったり、あとまあ自分の失敗を失敗じゃないって思おうとしたりっていうのもあって、その辺がちょっと また失敗を生んだのかなっていうのを思ってます。なんで、まあ、その失敗をちゃんと自分にとっての自分の失敗とちゃんと思って自分を成長させたいと思います。
松田さんのさっきの話で、自分が失敗したら世界が終わるみたいなこと言ってたんですけど、まあす
ごい終わるんだね。終わるんだね。
極論だなっていう感じで、極論すればそうですけど、まあ僕の場合はまだそんな別に、まあできる限り失敗しないようにしようぐらいの、まあできればしないぐらいの感じなんですよ。なんで、まあ、そうですね。それとプライドが関係ある、高いとか低いとかっていうのも、それもまたちょっとグラデーションというか段階的な話であって、ちょっと高いのか低いのかっていうのは自分ではよくわからないですけど、まあできるだけ失敗をしないようにして、してしまったら、反省してどうその先改善するかっていうことを考えます僕は。
じゃあ金子くんの話をしてください。
僕がですか？
いや、なんでかっていうと、金子くんっていうね、昔まあ、ちょっと学生で、何回かね、オープンデスクとかで、僕も出会った学生がいて、今は実はもう大手ゼネコンに、就職してる子がいるんですけど、まあ彼の話を聞いた時にすごく面白いなと思って、で、それは何かっていうと、まあ、どっちかというと、その何かの失敗をした時に、まあ、そのことを、まあすごく隠すというか、一つはだから失敗をして、それを隠すモデル。あるいはその失敗をしてそれを克服しよう。まあそれ違うんだけど、隠して次にこう克服するっていうかね。そういう意味だと同じだと思うし、あと何まで言ったか、峰村君の場合は、まずとにかく失敗はしないと。うん。失敗することそのものは、まあ別にそんなにせっかくだったら失敗しない方がいいんだから、まあ失敗をしてそれをポジティブに捉えることもいいんじゃないかと僕は言ったけど、そもそも、でも失敗しないっていう、そういうこうある種の完璧モデルも出してくれた。で、もう一方は、まあ、失敗してしまったら、まあ、しょうがないからそれは、ポジティブに捉えるしかないと。だからまあ どっちもね、とりあえず一つのモデルだと思うの。ところがもう一つすごいモデルがいて、その二つのどっちでもない。何かというと失敗し続ける。で、失敗し続けるんだけど、本人が失敗すると他の人はなんだお前なんて言いながら、なんか助けてくれるみたいな。で、それは多分その人のキャラクターでしかないと思うんだけど、でも、失敗し続けてるのに、何か物事が全体としてはうまく回ってしまうってのはすごい不思議だと思うのね。だから、失敗することに対する、まあ三つ目のっていうか新しいモデルかなと僕は思ったので、ちょっと金子くんの話が聞きたい。
いや、まあ今随分ちゃんと説明してもらっちゃったんですけど、まあ、失敗し続ける、まあ失敗し続けるってほど失敗し続けないですけど、彼もいろいろ考えてやっているんでなんですけど、まあそうですね、その割合からは失敗しやすい方の人 でそれがなんかこう、うまくいってしまう、周りが彼の失敗することによってなんか全体としてうまく回ってしまうみたいな、働きっていうとまたおかしいかもしれないですけど、まあなんかうまく、生きてる金子くんがいるっていう感じです。
学部の時の同級生？
学部の時の同級生です、
うん、当時どうですか？
まあ、当時も、彼の卒業設計をちょっと手伝ったりしたんですけど、まあ、なんか彼がなんかよくわからないことをやってる間に周りが全部模型作っちゃうみたいな。
それはすごいね。
まあ、彼は彼で必死ではやってはいるんですけど、うん、まあ、周りが心配になって全部模型作っちゃうようなやつでした。
うん、だから、その、まあ、本人は一応頑張ってるってことだよね。
はい、
で、本人はすごく頑張ってて、で、だけど、当たり前のように何かをこう失敗していて、でも、なんかそれを見ることで他の人がなぜかその人のために、頑張っちゃうみたいな。そんなことなかなかないと思うし、真似する必要ないっていうか、真似しちゃいけないと思うんだけど、それを真似してもどうかなと思うけど、だけどそれはそれ一つのモデルだと思うんですよ。だから、まあ、失敗して、まあ、失敗するなとかね、失敗してそれを克服せよとか、言うのと同様に、まあ、もう一つその、もう失敗し続けるみたいな特別な道もあるかもしれない。だから、なんていうのかな、あんまりこう失敗することに関して、自分がこう、なんていうのかな、終わっちゃうみたいなことは絶対ないのと、もう一つは、失敗っていうのはこう、相対的なものだと思うのね。で、この人が失敗したからといって、ある場所で失敗しても、それは別の場所に行ったら実は成功かもしれない。で、ある場所で失敗して、ある人に怒られたと、上司に怒られたということがあっても、ね、事務所でもよくあるじゃないですか。だけど、他の場所に行ったらそういうことが求められているところもあるかもしれないので、なんか必ずしもその、失敗って絶対的なもんじゃなくて、まあ、逆に、もちろんここで成功したけど、他のとこ行ったら大失敗っていう可能性はあるけどね。それは、相対的だから、両方とも考えられるんだけど、失敗するってこと自体は、すごく相対的なもんで、まあ、場所によって常識もね、いろいろ違うじゃないですか。だから、僕は、何かこれが失敗だとか、何かをして怒られたとしても、だからそこで止まっちゃうことが、僕はどっちかっていうと問題だと思っていて、次にじゃあどうやって動くかっていう、その、なんかこう、動き方がこう求められてるかなっていう気はするんですよ。うん、だから失敗した時にどうやってそれを次につなげようかっていう動きができれば、僕はどんな失敗しても、まあ、それはそれでいいんじゃないかな。で、こういうふうにいいんじゃないかなっていうと、いや、だったら失敗しない方がいいんだっていう峰村君からね、そういうふうに怒られたりもするんだけど、いや、もうちょっと言いたいことがあったら言ってください。それに関しては。
いや、まあ、僕も、その、失敗しないようにはしますけど、絶対することはするので、まあ、失敗したときは失敗したときで、こう、松田さんと基本的には同じような状態だとは思います。
一番大きな失敗は、副大臣。
まあ、そうですね。一番大きい失敗、なんか、ちょっと、建築系ラジオなのにパチンコネタしかなくて全然ですけど、なんですかね、一番大きいので言うと、バイト前にパチンコやっててで、そこまで負けてて、ギリギリから連チャンをし始めて、取り切れずバイトに遅刻しっていう、まあその時のバイトは建築のバイトではなかったんですけど、っていう時もありました。なんかそうですね、パチンコやる人だと分かるかもしれないんですけど、用事がある時の前は結構出ちゃったりするみたいな、あるある失敗です。
失敗
なんです。失
敗なんでいいですよ。最近の失敗談はやっぱ電車ですかね。電車に駆け込み乗車して挟まれて恥ずかしい思いをしたっていうのと、これも電車なんですけど、朝帰るときに眠すぎて、乗り過ごして、で、ホームもわからなくなって、自分がどこにいるかも一瞬わからなくなって、何十分も同じホームを行ったり来たりして、 階段登ったり降りたりしてたことですかね。多分周りから見たらもう時間が8時くらいだったんで、朝普通に出勤する人とかもいて、すごい不審者だったと思います。
うんと、そうっすね、結構いたんですけど、まあ、そういう寝過ごしたとかのあれで言うなら、新宿から乗って、もううとうとでずっと乗ってて、気づいたらまた新宿みたいな。一往復して新宿まで。気づいたら次は新宿みたいな。さっき乗ったのになと思いながらも。そういう感じですかね。
要するにさ、失敗するってやっぱりこうある種のこう若さと取り合わせになってるというところもあると思うのね。若いから失敗する、あるいはその経験知識がないから失敗するみたいな、基本的にはそういうところがあるじゃない。だけど、そうじゃなくてベテランも失敗する。だから相当何かに熟練している人でさえやっぱりね、失敗ってあるんですよ。で、それはまあ、なんでかっていう、それは人間だからね、みんな絶対失敗しますよ、どれだけ経験を積んでも。で、でもまあ、それこそ経験を積んだ、人こそなかなかそんなことは言わないかもしれないけども、そんなことはさ、失敗したってことをさ、いちいちこう大きく捉える必要なくて、まあ、僕は一つはまずはこういう失敗したんだっていうことを人に言ってみることだと思うのね。でそれでこういうふうに怒られた、あるいはこういうふうに大きなところに影響を与えちゃったっていうことをまずは言ってみることが大事だという気がなんとなくするのね。で、なんとなくこう自分を守ってさ、こう失敗したけど、でもまあ、その失敗したこと自身をこうよく言おうとか、よく見せようとかさ、あるかもしれないけど、でまあね、さっきの久保君みたいに笑って言っちゃった方が一番いいと思うわけ。で、大きな失敗しましたって、自分は本当に情けない、失敗をした、けど多分そういうことを言っても誰も傷つかないから、ある種こう人を傷、絶対自分の失敗っても基本的には失敗した人時に瞬間にはさ、誰かに何らかの影響を与えてるかもしれないけども、自分の失敗を言ってもさ、誰も絶対傷つかない。でそれってすごいいいことだと思っていて、人を傷つける言説じゃないじゃん、この失敗をしたっていうのは。だからもう大いに言っちゃっていいと思うのね。人の、なんていうのかな、迷惑には絶対ならないと思うのね。で、そういうことをもうちょっと言っちゃった方が気持ちが楽になるかなっていう感じはするかな。どうですか？
それはありますね、確かに。自分の中で抱え込んでいろいろ考えるより、なんか笑いながらでも他の人に、まあ、ちょっと言ってみたり、そうすることで、ちょっと自分の気持ちも軽くなるし、まあ、もしかしたら友達とかからまあ相談、なんていうかアドバイスみたいなのももらえるかもしれないし、そういう人に話してまたそれで、いろいろ得るものはあると思います。
いや、まあちょっと変な話だけど、その宗教的にはさ、コンフェッションじゃん、告白するっていう、だからそのことで何かこう気持ちが安らぐみたいなところ絶対あると思う、自分がその自分の失敗を抱え込むっていうのは僕はすごい辛いことだと思うんですよ。で、その失敗した自分を取り繕うとかさ、それが一番辛いことだと思うので、そうじゃなくて何かあったらそれをいかにこう笑って人に話せるかっていう、まあその一点に尽きると言っちゃ大げさ。どうなんだろうね。